追問随答正岡式1第1問俳句審判の傾向に剛力の清水濁して去りにけりの句を複雑の例として挙げありされど武尊の国も寿司つけてやがて胃に至る魚やかななど言えるあり剛力の句をもって明治の特色というべき複雑の例にあぐるは、その等を得ずと思う、いかが。答え、ごもっともなる質問なり、筆至らずして、この疑いをきたしたり、要は、剛力の句が、複雑の都において、天命のすべての句に超越したりというにあらず、清水の句の中にて、同じようなる思考の句を並べて、その中で、剛力の句が最も複雑したるを示したるなり、天命にも複雑なる句、なきにはあらねど、そは、ある部分に限られたり、しかるを、明治に至りては、すべての部分において、複雑になりゆきたりという一例として、清水を挙げたるものなり、第2問、テテレホス、竿の外れや天の川、という句あり、テテレとは何ぞ。答え、テテレは特備根なるべし。第3問、キリギリスの国は、昔より、あるいは、茅の釣り手、あるいは、長押しなどに泊まりてなき、あるいは、戸棚の中より飛び出すとか、あるいはすすきの穂に泣きおるなどという思考あり、されど世はかかるところを見つけたることなし、地方によりては珍しからぬことにや、受けたまわりたし。答え、今日東京にていうキリギリスは、色やや緑にして形、イナゴに似たり、世の教理にては単に、ギスと唱う。今日東京にていうコオロギは、色を黒くして小さく、子は室内にも飛び込み、戸棚よりも飛び出すものなり、世の教理にてはこれを、かまごという。俳句にて、糸戸というもこれなり、されど地方によりては、東京のキリギリスをコオロギと唱え、東京のコオロギをキリギリスと唱うとぞ。古書にあるキリギリス、コオロギにつきても古来論あり、あるいは両者、動物、異名なりといい、あるいは叱らずという。要するにこのことは十分に確かならぬがごとし、世の憶測するところにては、キリギリスは、今日東京に言う、キリギリスのことをなるべしと思う。なぜというに、その、鳴き声が、最もよく、キリギリスというに似たればなり。ただ、昔の言うところの、コオロギが、動物なるか異物なるかは、知るによしなし。されど、その、キリギリスは、問い者の問いのごとく、室内に来たらぬはもちろん、普通に来かるべきものにあらず。それを俳句にて、最も普通に読み、かつ、室内にもあるがごとく読むは、あるいは、コオロギと誤りたるもあるべけれど、多くは、実際のキリギリスを読むにあらずして、むしろ、キリギリスという語、虫の声、というと同じ意味に用いたるなり。さればなぜに、キリギリスという語を虫の声というがごとき意に用いたりやというに、そは、はじめ歌にしてしか用いたるによれるなり、歌にてしか用いたるわけは、古今集囲碁にては、大英盛んに行われ、京都の公家たちは、実物を知らずして、当て随量に歌を読みたる結果、キリギリスのごときも何かは知らず、ただ、泣く虫の声として、汎用せられたるなり、歌すでに格のごとくなる上に、 廃人とてもとにかく旧館になずみて実地を離れんとする傾向よりこの誤尾をきたしたるものなるべし。今後はキリギリスはキリギリスのように読まれたきものなり。第5問。左の句の中にていずれがものになり候や。人を見て犬吠え出すや桃の里。知らぬ人に犬の吠ゆるや桃の村。桃の村、見知らぬ人に犬吠ゆる。答え、いずれも苦になり申さず。あきんどう、吠ゆる犬あり桃の花。武尊、と言わばよろしからん。第13問。サビ、しおり、細身などいう徘徊上の通語をご説明下されたく候。答え、よよの総称が思い思いに返しておるように思われてなんだかわからず。よし、わかったとてそんなことはどうでもよきにあらずや。我々仲間では通語でも何でもない。第15問。本誌第2巻第1号に四方田君の雑話と題せる文中。印象が明瞭でなければ余剰はない。封印がない。実に余剰は明瞭の度に正比例している。うんぬんと書いてある。しかるに、1、2年前、日本新聞史上にて何かの廃論の中にこれと正反対のような説のあったことを記憶せり、その概説に印象明瞭にして余剰のある句は作詞絵図と、また左の三式を載せて余剰10プラス印象0イコール10、余剰9プラス印象1イコール10、余剰8プラス印象2イコール10、中略、余剰1プラス印象9イコール10、余剰0プラス印象10イコール10。明瞭なる印象はなくとも余剰あれば句となり、また余剰なくとも明瞭なる印象さえあれば完全の句となるよう、すなわち印象明瞭と余剰と両立せざるかに論ぜられたり、世は深く四方田君の説を信ずる者なれども、なお第二疑いを生ずることあり、詳細なる回答を望む。答え、かようなる論議は多く定義の移動より衝突を生ずるものなり。問い者はまず余剰ということの定義括弧あるいは実例を示さざれば、これを論前に言えなし。されど試みに余の説を述べんか。括弧余韻の定義は言い難くして、かえって煩雑をきたすの憂いあれば実例によりて言うべし。世上一般の人が余韻といい余剰という句を見るに、夏草や強者どもの夢の跡、芭蕉のごときを言うがごとし、ゆえに世もこれらの句によりて余韻ということの定義を機能的に定めたるなり、その結果は余韻と印象明瞭とは反対に走るの傾向を認めたるをもって、質問中に記すがごとき三式をも制したる次第なり。漢学科の用語法を見るも、彼らが余韻ありと評するは民真の客観的印象明瞭的私分にあらずして、漢義陸長の主観的印象不明瞭的私分にあり。 俳句にても余韻と称するは主観的なものか、あるいは客観にてもいくらかぼんやりとしたるところを含むものなりと思う。すなわち景色ならば、空間の狭き景色には余韻少なく、空間の広き景色には余韻大き傾向あり、例えばレンガの壁または板壁をもって囲まれたる小庭は、一層一席ことごとく目を流れるものなければ印象極めて明瞭なれども、余韻多しとは言わぬなり、これに反して郊外に出て狡猾なる景色に対するときは、物々の印象は小庭の蓄積のごとく明瞭ならざれども、余韻はこの方にありというをえべし。奥深き木立に対するとき、またしかり、今少しく理屈臭く言わんか、余韻上々というは鐘をつきたる後に響きの長く残るがごとき感じなれば、多少時間を含みたる感じなり、主観的のものは時間を含みたり、客観的にても広き空間奥深き空間は一瞬時に見尽くすことをあたわざるをもって時間を含みたり、俳句にては広き空間は言い尽くすあたわざるにより、その弦の尽くさざる部分を想像するによりて時間的となる。この二者に余韻多しというは時間あるがためなり、印象明瞭なる焼却感も同じ光景を幾度か繰り返すことによりて時間的なるを得れども、そは変化なき時間的なるをもって余韻においては隠るところを押し、世の余韻というは大略格のごときものなり、四方たちのいわゆる余韻は広く文学的美を指したるかと疑わる。当者の意また叱るべし。もし余韻ということをそう返したくば、そう返するも勝手なり、ただ余人の言うところは世の説のごとき傾向あるを信ず、定義によりて事実を誤るなくば、文字はいかようにてもかなり、故に問い者は常に空論によらずして実例によるべし。第16問、新派の句と月並みの句との差別を明らかにせられたし。答え、新派の句と月並みの句とを比較すれば、おのずから区別は明らかなり、その上にてもし不審あらば、実例を挙げて質問すべし。第17問、俳句の切れ字と文法上の終止弦との区別を問う。答え、同じことなり。2、第2問、幸いに校長、廃話、入門、対応等によりて徘徊の大道をご了しそうらえども、その研究法は未だ十分に明解しかねそうろう。例の運座の方法、採点法並びに課題、兼題、競り銀、短大等についてご教示相願いたくそうろう。答え、我々が普通にやっている方法をいわば運座とは、例えばここに10人会合したりとせよ、その時に定袋10枚に1つずつ題を書きて、それを1枚ずつ各人に配るなり、各人は自己が受け取りたる題につきて一句を作り、これを小紙片普通に紙寄りに用いるほどの大きさの紙にてよし、 にしたため、かっこ、自己の名はしたためず、その錠袋の中に通ずべし。さて、その錠袋の上には、自己の名を小さく書き、かっこ、これは句を入れたという印なり、右隣の人へ回すなり、かくして、左隣の人より、自己に回しきたる錠袋を見、その台につきて、また一句を投げ入れ、前と同じく右へ回す。かく、かくのごとく回しまして、十人皆、十句まで作り終えたるとき、錠袋の回り止まりの人が、その中の句を引き出して、別の半紙に、清書すべき義務あり。各清書終わりたらば、座中の一人、その句を一句ずつ朗読すべし。朗読中に、自己の句の誤謬あるを知らば、その清書したる紙をこい取りて、誤りを直すことを得る。朗読終わらば、その清書を一枚ずつ、各人に配布し、合わせて各人に総句、数百句の中より十句を選ぶことを命ず。かっこ、自選を許さず。各人は、配布せられたる聖書の中より、よしと思える句を何句にても抜き、これを別の紙に記しおく。検閲し終わりたる聖書の端には、自己の名を小さくしたため、これを右の方へ回す。かくして、左より、自己に回りきたりす聖書は、直にこれをけみして、また予期句を書き抜き、これを右へ回す。各十枚の聖書をいちいちけみし終わりたらば、その時自己が書き抜き予期し、句の中より、さらに十句を宣戦し、別の詩にしたためべし。さて、各人の選句を集めて、座中の一人、これを朗読すれば、その句の作者は、自己の名を名乗るべし。点を記す人は、各人の名乗るを聞いて、点を記すなり、得点表の定裁は左のごとし。各人の得点を報告し終われば、それにて、一回の運座は終わるなり、もし、各句の得点を知らんと様子ならば、はじめに句を清書したるものを、手の飽きたる人に配布しおき、選句朗読の際、その選ばれたる句の上に点を記しいくなり、また選句中にて特に天地人三座を定めたる場合には得点表へ、検点を記す代わりに天または地または人と記すべし。天地人も点数の算用には一点として加わるのみなれど、同点者あるときは、天地人の大きい方を勝ちとす。我々は、会合人の10人以上あるときも、以下のときも、いつも10代多数を普通とし、なお便宜によりて変更するなり。以上は、祝儀版の運座にて、特に我々が行いおるもの、このほかにも多少変わりたる方法はいくらもあり、選者を一人と定め置く場合などは、はなはだ異なれり。一台十句は、台を一つ出して、その台にて十句作るなり、これを小試験に書き、清書し、選抜し、点を記す方法は、運座の時と同じ。もし、四人以下なる時は、はじめより、自己の十句を半紙一枚に列記し、互いに見せ合うに止まる。この一台十句を作るときは、多く30分ないし1時間を限りを常とす。もし、この時間内にできざるものは、一句にても二句にてもできざるだけを放棄するなり。競り銀は、句数を限らず時間のみを限る。例えば、30分と限らば、その時間内にて何十、何百句を作るも勝手なり、その句を小試験に書き清書し、選抜し、点を付する方法は、運座、および一大十句に同じ。 その4人以下なるときは、また一大十句の場合に同じ。大は一つ足し置くとも、数多く足し置くとも、よろしきに従うべし。以上をすべて、千句の数は、総句数の十分の一と定む。短大は小紙片にいちいち異なる大を記して、その紙をひねり、各そのひねりを取りて、その中に印ある大を読むなり、これは、見せ合うのみにて勝負を決するにあらず。兼題、宿題とは、即座に大を出して作るにあらず。かねてより大を出し起きて作るなり、かくして作りたるものを、みなみな会合して、うんざのごとく点を作るか、または、合本にすりて、それを改装して点を作るか、あるいは、ただ、見せ合うにやむるか、いずれにてもよろしきに従うべし。課題とは、即座にても、宿題にても、題を定めて、そう、作らしめることなり。右、いずれの場合にても、互いに、句に尽きて、可否を評論するは、極めて有益なり。自己が、夜景のつもりにて作りし句を、人は、昼間の景とすることはあり。自己は、女のことを言いたるつもりなるに、人は、男のこととすることはあり。そういう場合に、つくづくと考えみなば、自己の思想が十分に苦に現れおらざることを発明することを少なからず。自己が作りて自己を一人で褒めていてはいつまでも進歩せざるべし。さりとて令は霊笑せよというにはあらず。なるべく精密に批評し、爆撃し、相互の衝突点を見出すを要す。ただし、点を作る場合には、得点表の成績を報告して後に、批評に取り掛かるを課とす。第4問、ホトトギス俳句分類中。足跡に何々ほど潮引かな、という空あり、何々は、何と読み、何の意味なりや。答え、何々は、にわたずみと読む。にわたずみとは、雨の降ったときに、路上のへこみにできる水たまりを言う。第8問。俳句にては、トンボは、周期に入れられたれど、実際は、かきなりと思われるなり。ただ、赤トンボは周期なり、いかがに候や。答え、気の定めには多少の無理あり、トンボに、かきの感強からば、かきに読みて、何の悪きことかあらん。されど、こらい、久しく、秋と定めきたりしものなれば、秋としておくも、便利なることあり、いずれにても好きな方を取るべし。第9問、かきに、雷の大鳴きはいかが。答え、夕立が夏なれば、虹も雷も、火器と定めて、不都合はあるまじと思う。第13問、第2巻、第7号、香木君の国、小刀を見失いたる継ぎ木かな。思考の国、小刀の、それから見えぬ継ぎ木かな。右、盗塁と見えたり、いかが。答え、盗塁なり。第14問、松島屋、ああ松島屋松島屋。右、作者の場所たるや企画たるやは、我ら、用なし。ただ疑う、俳句としての新価値ありや否や。答え、 橋にも棒にもかからぬくなり、芭蕉企画の策にあらざることを論なし。第16問。写生の句作を学ばんと、鉛筆と手帳を携え、野外散歩を試みるに、太陽にもあるがごとく、計広きに過ぎて捕まえどころなく、例えば、竹やぶの中に椿の盛んなるを見て、竹やぶの中に椿の盛んかな、とか、または、他の中に捨てられたるまま、大根の花咲きたるを、大根の捨てられしまま花咲きぬ、とか、あるいは、他の中に枯れ笹、枯れ木とを並びたるを、ところどころ枯れ笹見ゆる冬たかな、ひょろひょろと枯れ木の並ぶたずらかな、などを試みるに、一も意に満たつ、ついに海て帰ること、行くたびなるを知らず。各道に志してより、ここに、一切少しも上達の跡を見えず、いかがせば、美の焦点を看破するを得るか、願わくは公共を垂れよ。答え。写生に生きたらば、そこらにある事物、大小、遠近、ことごとく、読み込むの覚悟をなかるべからず。大きな景色に対して、肉や三句くらいを、ようようひねり出すようにては、とてもらちやかぬなり。大きな景色を持て余さば、うつむいて足元を見るべし。足元にもゆる草、咲く花を、一つ一つに読まば、十句や二十句は、立ちどころにできるわけなり。タンポポあらば、タンポポを読め。読めなあらば、読めなを読め。麦畑あらば、青麦を読め。豆の花咲きおらば、豆の花を読め。旗打つ人を見つけたら、旗打ちを読め。目を吹く木を見つけたら、この目を読め。霞んでいたら、霞を読め。うららかな天気であったら、うららかや、とやるべし。ひなが、のどか、募集、夏近し、応答、洋流、積み草、当世、ツバメ、ハラミスズメ、材料は捨てるほどにぶらついておるなり、そんなにたくさんある材料を当館に見過ごし、ようよう、やぶの中の椿を見つけて、これより他に、良き材料はないと思うこと、意図狭き了見なり。よしまた、竹やぶの中の椿を見つけて、それを句に作るにしても、竹やぶの中に椿の盛んかな、など、へたら長く作り手は、新趣向を入れる余地がなくなるべし。これだけのことは、やぶの椿という6時にて聞こえるゆえ、その他の11時に、その他の趣向を入れて、趣を添えるが肝心なり。また、枯れ笹立てたるは畑にして、冬谷にあらず。枯れ木の並びたるは、他のあぜにして、たずらにあらず。それくらいのことは、少し注意すればわかることなり。今一年、写生の修行してみたまえ。その時になおわからずば、再び問いたまえ。修行して、進歩せぬわけはなきことなり。第17問。色紙線は多く、悲劇的のように思われそうらえども、他に全く線にいる気の少なきものにや。答え。世の線が悲劇なしの線なり、他の人の線こそ諸君を悲劇して直したり作り変えたりして、なるべくたくさんに取るなれ。世の線は横着なる残酷なる線なり、他の人の線は親切なる悲劇的なる線なり。ホトトギス第2巻第8号明治32年5月10日。